皆様こんばんは。素晴らしい賛美の中でこうしてメッセージを、講義を取り継ぐことができることを感謝します。私は堺城牧員教会の小山英二と申します。いつも日本中の教会のため、私が牧会する堺城牧員教会のため、そしてバンガディッシュの貧しい子どもたちのための施設ホモピースのため、お祈りに覚えてくださり感謝いたします。ホモピースには現在573人の貧しい子どもたちが養われ育まれております。皆様のご支援を本当に感謝いたします。今日は聖霊大学ダニエル書研究の6回目となります。この機会を与えてくださいました大川嗣道先生、道子先生に感謝いたします。さて、改めて聖霊大学の基本、昨年の8月6日の石の枕に書いてあったことを改めて確認したいと思います。それは第1番目に聖書を読むこと、2番目に祈ること、3番目に神の声に耳を傾けること。何よりも聖霊様が本当の教師ですので、今日もご一緒に宣言したいと思います。後に続いてお願いします。ウェルカムホーリースピリット。アメン。前回はダニエル書4章から傲慢になったネブカデネザル王が獣のようにへりくだらされたというストーリーから共に学びました。チョロンでお話ししましたように、2章から7章のアラム語のセクションは工作配列法キアスムスが使用されております。そしてちょうど前回の4章と今回の5章が重なるんです。4章も5章もイスラエルの神の偉大さを知ることになる2人のバビロンの王の没落が記されております。要するに神様が究極的には人間の歴史を支配されているというメッセージがここにあるわけです。ダニエル書4章はこのように閉じられております。旧約聖書の1229ページ下の段になります。ダニエル書の4章37節にこう書いてあります。そこで我ネブカデネザルは今天の王を褒めたたえ、かつ崇め奉る。その御業はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされる。そして5章の一節はこのように始まります。ベルシャザル王はその大臣1000人のために盛んな酒宴を設け、その1000人の前で酒を飲んでいた。突然ベルシャザル王という名前が登場しますので戸惑う方も多いと思います。聖霊大学ですので、ここで少しバビロンの歴史を確認したいと思います。バビロンという言い方は実はギリシャ語に由来します。ヘブル語ではバベルと言います。古代メソポタミアの現地語のアッカド語ではバビルと呼ばれておりました。このバビルという言葉はバーブイル、神々の門と解釈されました。そのためバビロンはメソポタミアの神々が集まる中心として位置づけられていたわけです。そしてバビロンの主神マルドゥークはその中でも重要な神とみなされるようになったわけです。バビロンと聞くとハムラビ法典のハムラビ王をイメージされる方が多いと思います。ハムラビ王が治めたのはバビロン第一王朝と呼ばれる時代であります。その後このバビロン王朝はヒッタイト王国によって滅ぼされるわけです。その後さまざまな王朝に引き継がれていきます。聖書に出てくるこのネブカデネザル王というのは紀元前626年から紀元前539年まで首都バビロンを起点にメソポタミア、そしてシリア、その周辺の広域を支配した新バビロニオ王国と呼ばれた王国の王であります。北イスラエル王国を滅ぼしたアッシリア帝国に反乱し、アッシリア軍を打ち破り、ネブカデネザル王の父ナボポラサルが新バビロニア王国の王として王位につきました。そしてネブカデネザル王というのはこのお父さんのナボポラサルに王位継承を約束された皇太子として 死の存命中からその軍事作戦と姿勢を助ける立場にありました。それで父が亡くなると何の混乱もなく即位したようであります。このネブカデネザル王の後を継いだのは彼の息子アメル・マルドゥークであります。列王記下の25章27節にこのように書いてあります。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて後37年の12月27日すなわちバビロンの王エビル・メロダクの治世の第一年に王はユダの王エホヤキンを獄屋から出して年頃に彼を慰めその位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高くした。このエビル・メロダクがアメル・マルドゥークネブカデネザル王の王位を継承した息子のことであります。その後彼の王位を簒奪したのはネブカデネザル王の高官でありネブカデネザルの娘婿だったネリ・グリッサル、聖書ではネルガル・シャルゼルと呼ばれている人物であります。その後このネリ・グラッサルの息子ラバシ・マルドゥークが3ヶ月間王位にありました。しかし先王たちの血を引くことのないナボニドスが王位を簒奪します。そしてこのナボニドスというこの人物が新バビロニア王国最後の王となるわけです。ダニエル書5章に出てくるこのベルシャザル王というのは実はこのナボニドス王の息子となるわけです。要するにベルシャザル王というのは実は正式な王ではなかったんです。ナボニドス王は王権を皇太子ベルシャザルに任せて自分は10年間アラビアのオアシス都市ティマに滞在しました。ですから今日のこのダニエル書5章の状況としては実権はこのベルシャザル王が持っていたということであります。興味深いことにベルシャザル王は7節と16節と23節で国の第三の司としようというふうに言うんです。第二と言わなかったのはまさにこのような理由があったと考えられるわけです。このような時代的な背景の中でベルシャザル王は自分の力を誇示するかのようにパーティーを開きます。旧約聖書の1229ページ下の段ダニエル書の5章1節からお読みします。ベルシャザル王はその大臣1000人のために盛んな酒宴を設けその1000人の前で酒を飲んでいた。酒が進んだ時ベルシャザルはその父ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってきた金銀の器を持ってこいと命じた。王とその大臣たちおよび王の妻とそばめらがこれを持って酒を飲むためであった。そこで人々はそのエルサレムの神の宮すなわち神殿から取ってきた金銀の器を持ってきたので王とその大臣たちおよび王の妻とそばめらはこれを持って飲んだ。すなわち彼らは酒を飲んで金銀青銅鉄金石などの神々を褒めたたえた。先ほども言いましたようにベルシャザル王というのはナボニドス王の息子であります。ですから2節の父ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってきたというこの記述をどう理解するか議論が分かれるところであります。ナボニドス王はネブカデネザル王の血筋ではありませんでした。しかしネリ・グリッサル王がネブカデネザルの娘をめとってネブカデネザルの家系に連なったようにこのナボニドス王がネブカデネザル王の血族を妻としていたという可能性は十分に考えられるわけです。実際に10節に出てくる王妃というのはベルシャザル王のお母さん母と考えられましてそしてネブカデネザル王の時代に何があったかというのをこの王母は理解しているわけです。ベルシャザル王の問題の一つがお酒の問題であったことは明らかであります。聖書はこの点に関して箴言で明確に忠告しております。リビングバイブルでお読みします。悩みと悲しみに争いばかりしているのは誰でしょう。血走った目をし 生傷の絶えないのは誰でしょう。それは飲み屋に入り浸って酒ばかり飲んでいるものです。ブドウ酒の輝きと魅力的な味に騙されてはいけません。ブドウ酒は後で毒蛇やマムシのように噛みつくからです。酔っ払うと物がまともに見えず、何を言っているかわからなくなり、普通の時なら恥ずかしくて言えないことを果てしなくしゃべります。まっすぐに歩くこともできず、しけにあって揺れるマストにしがみつく船乗りのようにふらふらとよろめくのです。そして殴られたなんてちっとも気がつかなかった、もっと飲みたいものだと言います。ベルシャザル王はお酒に酔った勢いで最大の失敗を犯します。バビロン帝国の力を誇示するためにエルサレム神殿から奪ってきた金銀の器を持ってこいと命じたわけです。聖なる器で酒を飲むことによってイスラエルの神を冒涜したわけです。器を使ったがゆえのたたりという話ではなくて、神様への冒涜が問題だったということであります。そのことは23節でダニエルが明確に伝えております。23節にこう書いてあります。かえって天の主に向かって自ら高ぶり、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちとあなたの妻とそばめたちはそれを持って酒を飲み、そしてあなたは見ることも聞くことも物を知ることもできない金銀青銅鉄木石の神々を褒めたたえたが、あなたの命をその手に握り、あなたのすべての道を司られる神を崇めようとはしなかった。ある学者はこんなふうに解説しております。それは無力として扱われている神には力があることを証明し、明らかに無力である神々の正体を暴くことになる。聖書はこのように言っております。詩編の115編にこのように書いてあります。何故諸々の国民は言うのでしょう、彼らの神はどこにいるのかと。我らの神は天にいらせられる。神は御心にかなうすべてのことを行われる。彼らの偶像は白金と黄金で人の手の技である。それは口があっても語ることができない、目があっても見ることができない、耳があっても聞くことができない、鼻があっても嗅ぐことができない、手があっても取ることができない、足があっても歩くことができない、また喉から声を出すこともできない。これを作る者とこれに信頼する者とは皆これと等しいものになる。このような冒涜に神様は沈黙されませんでした。旧約聖書の1229ページ下の段5節から16節までお読みします。すると突然人の手の指が現れて、燭台と相対する王の宮殿の塗り壁に物を書いた。王はその物を書いた手の先を見た。そのために王の顔色は変わり、その心は思い悩んで乱れ、その腰のつがいは緩み、膝は震えて互いに打ち合った。王は大声に呼ばあって、砲術師カルデア人占い師らを召してこさせた。王はバビロンの知者たちに告げていった。この文字を読み、その解き明かしを私に示す者には紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせて、国の第三の司としようと。王の知者たちは皆入ってきた。しかしその文字を読むことができず、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、ベルシャザル王は大いに思い悩んで、その顔色は変わり、王の大臣たちも当惑した。時に王妃は王と大臣たちの言葉を聞いて、その宴会場に入ってきた。そして王妃は言った。王よ、どうか常しえに生きながらえられますように。あなたは心に思い悩んではなりません。また顔色を変えるには及びません。あなたの国には聖なる神の霊の宿っている一人の人がおります。あなたの父の世に彼は明智分別および神のような知恵のあることを表しました。あなたの父ネブカデネザル王は彼を立てて博士砲術師カルデア人占い師らの長とされました。彼は王が ベルテシャザルという名を与えたダニエルというものですが、このダニエルには優れた霊、知識、分別があって、夢を解き、謎を解き、難問を解くことができます。故にダニエルを召しなさい、彼はその瀧明かしを示すでしょう。そこでダニエルは王の前に召された。王はダニエルに言った。あなたは我が父の王がユダから引き連れてきたユダの捕囚の一人なのか。聞くところによると、あなたの地には聖なる神の霊が宿っていて、明智、分別および非凡な知恵があるそうだ。私は知者法術師らを我が前に召し寄せて、この文字を読ませ、その解き明かしを示させようとしたが、彼らはこのことの解き明かしを示すことができなかった。しかしまた聞くところによると、あなたは解き明かしをなし、かつ難問を解くことができるそうだ。それであなたがもしこの文字を読み、その解き明かしを私に示すことができたなら、あなたに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせて、この国の第三の司としよう。ユージン・ピーターソンという学者はこのように言っております。王の恐怖は自分が行き過ぎたことを自覚し、神の裁きに直面している証拠である。ベルシャザルの忘却は道徳的なものであり、精神的なものではなかった。彼は過去の事実を知っていたが、その意味を生きていなかったのだ。ベルシャザル王はダニエルの存在を全く知らなかったということではなかったように思われます。王母からの進言でダニエルを呼んだのは確かでありますけれども、彼はこんな言い方をするんです。13節を見ていただきますと、こういうふうに書いてあるんです。あなたは我が父の王がユダから引き連れてきたユダの捕囚の一人なのか。明らかにダニエルを見下した言い方なわけです。この時ダニエルは80代だったと考えられております。自分が冒涜したイスラエルの神、自分が見下しているユダから来たダニエルに助けを求めることに自分のプライドが許さないというところがあったんだと思われます。ですからダニエルに対して、あなたがもしこの文字を読み、その解き明かしを私に示すことができたなら、あなたに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせて、この国の第三の司としようと富と地位を約束したのも、どこか失礼な感じがするわけです。もっともこれらのベルシャザルの言い方はアルコールに影響された酔っ払いの言い方だと指摘する、そういう学者もいるんです。酔っ払いの自信過剰で卑劣な話し方なんだと。これに対するダニエルの答えは注目に値します。ベルシャザル王が求めていた答えというのは25節から28節のこの部分だけであります。25節にご覧ください。その記された文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウパルシン。そのことの解き明かしはこうです。メネは神があなたの知性を数えてこれをその終わりに至らせたことを言うのです。テケルはあなたが計りで計られてその量の足りないことが現れたことを言うのです。ペレスはあなたの国が分かたれてメディアとペルシャの人々に与えられることを言うのです。メネ、メネ、テケル、ウパルシンというのは実は重さを意味する単語で、お金や価値を表すそういう言葉であります。メネというのはミナであります。1ミナはだいたい500から600グラムです。テケルというのはシェケルであります。1シェケルがだいたい10グラムを指すわけです。ウパルシンというののウというのは接続詞でありまして、いわゆるそしてという言葉であります。でパルシンというのは半分という意味です。これらの単語を動詞として理解すると、ここでダニエルが解釈したように、数えられた、数えられた、測られた、そして分けられたとなるわけです。神様は ベルシャザル王の王国の日数を数え、それを終わらせると言われたわけです。神様はベルシャザル王を天秤にかけ、不足と判明したと言ったわけです。そして神様はベルシャザル王の王国を分割させ、メディア人とペルシャ人に分け与えられると言われたわけです。しかしダニエルはこのベルシャザル王が求めた答え以上のことを彼に伝えます。17節から24節はベルシャザル王が求めた答え以上に重要な発言であります。そしてここに学ぶべきメッセージがあると思うんです。17節をご覧ください。ダニエルは王の前に答えていった。あなたの賜物はあなたご自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。それでも私は王のためにその文字を読み、その解き明かしをお知らせいたしましょう。王よ、糸高き神はあなたの父ネブカデネザルに国と権勢と光栄と尊厳とを賜りました。彼に権勢を賜ったことによって、庶民諸族諸国語の者は皆彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者を殺し、自分の欲する者を生かし、自分の欲する者をあげ、自分の欲する者を下しました。しかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、傲慢に振る舞ったので、王位から退けられ、その光栄を奪われ、追われて世の人と離れ、その思いは獣のようになり、その住まいは野呂場と共にあり、牛のように草を食い、その実は天から下る露に濡れ、こうしてついに彼は糸高き神が人間の国を治めて、自分の意のままに人を立てられるということを知るようになりました。ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、このことをことごとく知っていながら、なお心を低くせず、かえって天の主に向かって自ら高ぶり、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちとあなたの妻とそばめたちはそれを持って酒を飲み、そしてあなたは見ることも聞くことも物を知ることもできない金銀青銅鉄器石の神々を褒めたたえたが、あなたの命をその手に握り、あなたのすべての道を司られる神を崇めようとはしなかった。それゆえ彼の前からこの手が出てきて、この文字が書き記されたのです。ダニエルはネブカデネザル王に権勢を与えられたのは神であるということを明確に告げたわけです。イエス様もローマの総督ピラトにはっきりと言いました。あなたは上から賜るのでなければ私に対して何の権威もない。ネブカデネザル王はこの神から賜った権威を行使したわけです。しかし4章でも学びましたように、ネブカデネザル王は心が高ぶり、傲慢に振る舞ったので理性を失い、人間社会から追放されてしまいました。22節以下でダニエルははっきりとベルシャザルは言い逃れができないということを明確に指摘します。22節、ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、このことをことごとく知っていながら、なお心を低くせず、かえって天の主に向かって自ら高ぶり、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちとあなたの妻とそばめたちはそれを持って酒を飲み、そしてあなたは見ることも聞くことも物を知ることもできない金銀青銅鉄器石の神々を褒めたたえたが、あなたの命をその手に握り、あなたのすべての道を司られる神を崇めようとはしなかった。ある学者はこの箇所はローマ人への手紙の1章21節が書かれる前のローマ書1章21節だと言います。ローマ書1章21節にはこのように書いてあります。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、 かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。ベルシャザル王は正しい情報を持っていたはずなんです。彼はこれらのことを知っていたのにもかかわらず、正しい応答ができなかったわけです。旧約聖書のエゼキエル書にこういう箇所があります。エゼキエル書の36章の26節、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。つまり神様の真理、神様の戒めに生きるためには神の霊、聖霊様が必要であるということであります。真理を知っているだけでは不十分なわけです。私たちは真理に生きる必要があるわけです。そしてそのためには神の霊、聖霊様が必要なんです。ですからイエス様は私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられたんです。ある学者はこのように解説しております。聖書を信じる教会やフェローシップが御言葉のミニストリーの場所に重きを置くことは正しいことです。しかし私たちは御霊なしに御言葉を持つことの危険性に目を覚ましていなければなりません。私たちは神の御言葉が従順を生み出し人生を変えるものであるように神の御霊に懇願しなければなりません。なぜなら真理が私たちをへりくだらせず礼拝に導かないとき、私たちは単なるベルシャザルのクローンになってしまうからです。私は森チャペルの時代から25年以上この大和カルバリーチャペルに学びに来させていただいております。今回この講義を準備しながら、この大和カルバリーチャペルこそまさに聖書と聖霊の教会ではないかなと、そのように思ったんです。大川先生のメッセージを通して御言葉の真理が語られるだけでなく、聖霊様を認め、聖霊様を歓迎し、聖霊様が働かれて人々はへりくだり礼拝に導かれる聖書と聖霊の教会、これこそ聖書的モデルチャーチのあるべき姿ではないかなと、こういう有名な言葉があります。御言葉だけで聖霊がなければ干からびてしまう、聖霊だけで御言葉がなければ吹き飛んでしまう、しかし御言葉と聖霊があれば私たちは成長する。いかがでしょうか。イエス様の十字架の御業のゆえに今誰でも聖霊様に満たされて歩むことができます。聖霊様に満たされるためには祈り求める必要があります。真理を知っているというだけで満足するのではなく、へりくだって聖霊様を求めて神様の御言葉に従順していくことができますように祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。聖霊様、あなたを歓迎します。どうかあなたの御言葉の真理が私たちをへりくだらせ礼拝に導いてくださいますように。生ける神、 主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。